マネ文化の限界246ページ。日本的経営手法に見られるこうした問題は、もっと広い意味で日本という国が持つ文化の弱点として受け止められます。日本は明治維新以来、先行する欧米に追随し、これを真似することを良しとしてきました。その成果として目覚ましい発展を遂げることはできましたが、一方で独自の文化、文明を作る創造性を育む努力を怠ったために、これを欠落させたことは否めません。創造力のなさは失敗に直面した時の対応のまずさにも顕著に現れます。真の創造は目の前の失敗を認め、これに向き合うことからしか始まりません。にもかかわらず起きてしまった失敗を直視できず、思いもよらなかった事故、予測できない事故という言い訳で失敗原因を未知への遭遇にしてしまう責任逃れを繰り返しては、次の失敗の防止も失敗を成長発展の種にすることもできません。翻って日本と同じ技術大国であるアメリカはどうでしょう。やはりヨーロッパの稀から発展をスタートさせたアメリカは、日本がバブルに酔いアメリカを抜いたと浮かれていた時代にも、日本企業の持っていた品質管理の優秀さに真摯に学んでいました。また真似から始まって世界の頂点に君臨した時に同じように経験則として学んだ、技術や創造に必ず失敗はつきものであるという知恵を使い、今では失敗と真正面から向き合っていくフェイリアアナリシス失敗分析閉じるという活動をシステムとして取り入れています。これは日本では危機管理の一つの対象としか考えず、忌み嫌っているだけの失敗を企業経営に生かそうという考えのもとに行われているものです。多くの企業でも取り入れ、100人に1人程度の割合で1000人スタッフを配して失敗と向き合っているそうで、技術大国として長年トップを走り続けてきた秘密の一端はこんなところにあるのではないかと考えられます。日本とアメリカの差を考える上で象徴的なこんな話があります。日本列島をすっぽり覆うほどの大規模なハリケーン、フロイドが全米を襲ったのは1999年9月のことでした。上陸の3日前に大統領の名前で避難勧告が出され、実際に200万人が家財道具をまとめて逃げ出したのを覚えている方も多いでしょう。家族と荷物を乗せた車の長蛇の列がフリーウェイに並ぶ様子はさながらパニック映画のワンシーンのようでした。この時クリントン大統領は軍の出動や予算権など本来は大統領しか行使できない権限を危機管理担当者にも一時的に与えたといいます。このイレギュラー措置の理由は被害を最小限に食い止めるべく迅速な対応ができる体制で危機に臨むためです。日本の場合はどうでしょう。ほぼ同じケースとして考えられる95年の阪神・淡路大震災の時、災害救助に対する自衛隊の現場到着の遅れが問題になりました。これは本来出動を要請すべき自治体と自衛隊の連携の悪さ、さらに対応の遅れた村山富市元首相に代表される日本のリーダーの危機管理意識の欠如を象徴する問題として今でも語り継がれています。しかしクリントン大統領と日本のリーダーの差は単なるリーダーの器の違いというふうに単純に見ることはできません。異なる対応にそのまま象徴されるのは日本とアメリカの持つ失敗文化の違いそのものなのです。少なくとも1986年のスペースシャトルチャレンジャー号の爆発以降のアメリカは失敗を真正面から受け止め、そこから次の失敗の防止策を考え、発展の種にすることを文化として取り込んできました。日本のように失敗を単なる恥、減点の対象と考えず、これを肯定して利用する失敗 敗学の考えが実現されており、これは大いに見習うべき点です。各有日本にも藩として見習うべき失敗肯定文化は多々あります。例えば大手自動車メーカーのホンダ技研などは、創業者本田宗一郎の理念を踏襲し、社員のアイデア上の失敗に非常に寛容であるという話を聞いたことがあります。またニーズが多様化した時代の到来を見越して、生き残るべく管理偏重主義の盲信を捨てたり、組織存続の生命線となる創造力を養う教育に心血を注いでいる企業も少なくありません。失敗のマイナス面よりはるかに大きなプラス面のメリット活用を唱える失敗学の提唱者としては、これほど喜ばしいことはありません。